始まりました。オリジンチャンプルー5月29日月曜日、本日の放送は、
皆さん東京といえば何ですか？僕は東京バナナです。どうも、鉄筋バ龍平と、
はい、鉄筋ビビンバ正武です。お願いします。
お願いします。
東京の人は言わんよ多分地方のやつしか言わんよ東京バナナ。
言わないの東京？
言わない言わない。
東京といえば東京バナナだべ。
あー、めっちゃ田舎めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ田舎って、めっちゃダサいツッコミダサいボケにダサいツッコミ、恥ずかしい。
ちょっと失礼だしなんか
だから言わないし俺ら別に。はい、ということでですね、はい、本日は5月29日なんですけど、実は、はい、撮ってるのが、
そうです、収録なんですよね。
はい、そうなんです。本日実は収録で5月23日に、
はいはい
はい、収録しているものを流しているという状況でございます。はい、なんで収録なのかというと、なんででしょうか。
僕たちは29日東京にいます。
イエーイ。はい、ということでね、まあ、ちょっと先週の放送でもちらっと言ったんですけど、うん、あのアンダーファイブアワードっていう芸歴5年以下の賞、うんうん、レースがありまして、
はい、
これの沖縄予選を突破したということで、2回戦東京が、はい、東京で2回戦があるということで、こちらの方に受けに行ってるということで、
はい、まさだけはそうなんですけど、僕は旅行です。
ダメです、ダメです、絶対にダメです。
え、ね、ディズニーに行こうかなと思ってたんです。
え、隠しときせめて行くときまで行った時にテンション上がって行っちゃうなら分かるけど、うん、まだ行く前すぎるから全然飛ぶ前なのよ。バラすなその感情今、
まあ、今からね、アンダー25、ちょうど29日にね、あれじゃない
29日にそう
2回戦ですよね。ちょうど
アンダーファイブアワードが、29日にあって、実はその近しい時期にまた別の賞レースがね、うん、東京であるっていうので
。そうなんですよ、これは日本放送の、
そうそうそう、アンダー25お笑いチャンピオンシップだったかな。
はい、
これは25歳以下、
はい、
すごいな。もうお笑い界はもう新人にちょっとフォーカス当てまくってるんじゃない今。
そうだよ、今がチャンスだよ
本当によ。なんかすごいね、なんかついこの間か、
うん、
まあまあこの放送からしたら、まあ、先週のまたちょっと前になるのかな、
うん、
ザ・セカンドっていう、
ああそうね、やってたね。
そうそう、あの芸歴15年16年以上か、
うん、
ちょうど M1 出れなくなった人たち用の賞レースがあったりするじゃん、
うん、
でなんかすごいなんかベテランの人たちになんかフォーカス向けてんのかなと思いきや、実はこういう水面下でな、
ね、こっちにもこの若手側にもね、いろいろやってるという。
広いよな、だからなんかお笑いをすごいなんか拡散していこうっていう動きが最近な。
そのうち赤ちゃんとかおじいちゃんとかにもやらせやん
英才教育
お笑いの。
ああ、いやでも爆発はするかもしれんけどな。
10歳以下、あ、12歳アンダー12小学生お笑いグランプリとか。
ああ、リース、でも小学生ぐらいなら全然ありえるかも。
面白そうじゃん。
もうなんかモラルゼロのもう下ネタ大歓迎みたいなお笑い全然やってそう。そうだな、
面白そう。だって
破壊が面白いと思ってる世代とかも全然いるかもしれんからな。あの確かにそれ面白いかもな。
どこどこ骨折したんですよみたいなエピソードとか。
ああ
小学生といえばやっぱ骨折でしょ。
どうもどうも、なんかわからん、マジでお前がギャグで言ってるけど、うん、本当に金玉ブラザーズとかいるかもしれんしなんかガチでつけてるかもしれんし。
いるな金玉ブラザーズは出てくるよそのうち。
どうも金玉ブラザーズです。いやー俺昨日寝てないんですけどね
いやそんなたまたまだろう、たまたま金玉ブラザーズーなの。
ちょっと面白そうやん小学生のノリにしてはだいぶいい方だろ
天才だから、
小学、だからそれで言うと小学校とかさ、どんなお笑いしてた、うん、なんか覚えてる。
いやもうどんなお笑いしてたかな、どんなお笑いしてたかなって、なんか不思議な、あれだな。
俺なんかその小学校の時とかさ、うん、小学校幼稚園の時とかの、なんか、運動会の時のビデオが家に残っててからさ、
お
それ見た時になんかまあ、親がカメラ向けたのか、なんか学校のなんか先生たちがカメラ向けて撮ったやつをなんかもらってきた映像なのかちょっとわかんないんだけど、うん、なんかカメラ向けられた時、マジで俺 100% でね、なんか、手をなんか交差させて、わかる、なんか、カニみたいに。
うんうん、
して、その親指を、うん、鼻に突っ込んで、なんか顔の、なんか顔を横にビーンって伸ばして変顔するみたいな。
こういうやつ?
そうそうそう、これ、そう、そういうやつ、そういうやつ。100% これやってたのよ。
変顔だったんだ、お前。
俺変顔をやってたのよ、ちっちゃい頃。
変顔笑いだったんか。
すごくない?よく、ここまで。 芸代わりしたよな。
すごいな。うん、変顔でやってたわ。
俺変顔やってた。
しかもみんながやる変顔さ、これ。
そう。だから俺、めっちゃ、なんだろうな、俺めっちゃお笑い偏差値低かったな、その時多分。
お前、大衆の中の一人だった。
マジで。しかもなんか、よくよく考えたら、この辺がほとんど顔の面積手で隠れるから、あんまよく見えないっていう。俺、こんなお笑いしてたんだって思ってさ。
違いないな。
だから、逆にそう、今の子たちってさ、うん、YouTube とか見るじゃん。
うん、うん。
お笑いのレベルとか、上だと思うのよ。正直、今の俺らに比べたら。なんか見るものによって変わると思うけど、うん、なんか、あんまりよく、まあ、こんな人らあれだけど、もうそれこそ、まあ、わーって暴れる、
うん、
暴れまくるっていう、なんか、芸の YouTube とかあるじゃん。
ああ、ガードマンみたいなやつ。
まあまあまあ、とかは、それはなんか、俺らはやっちゃいけないことをやってるから、まあ、いいんだろうな、みたいな。うん、だからまあ、まっすぐしたお笑いっていうよりは、あえてダメなことをやるっていうやつさ。
うん。
けど、ちっちゃい人た、ちっちゃい子がそれ見たら、あえてダメなことをしてるじゃなくて、それが本意気で面白いことみたいな、って思っちゃったりするのかなっていう。
実際あるんじゃない？やっぱもう破壊が面白いって、破壊してるのが面白いになるんじゃん、もう。本当に。
そうか。
なんかぶっ壊してるの面白いみたいな。
いやーなんか、でもなんか、なんだろうな。天才本当に生まれてきそうだよな。
いやもう絶対どんどんお笑い偏差値上がっていくと思いますよ。なんか一周回ってお笑い、なんていうのか、お笑いってどんどん進化してってるじゃん。やっぱり。もう、この、ずっと漫才の形が変わってるようにお笑いが変わってってるから。昔は、なんか、ドカーンっていう感じだったけど、今、ボソって言うやつの方がウケるみたいな。
うん、
だから学校の人気者っていうかもう、イエーイみたいなやつが、俺なんかの時はイエーイみたいなやつが人気者だったけど、うん、今はもう、クラスの裏番長みたいなやつが、めちゃくちゃ人気あるみたいな。
なるほどね、一言。
って時代かもしれん。うん、
全然あり得るな。
一言ボソって、なんか言って、笑いを取って、
うん、
わーみたいな。あ、でも、ボソって言う時代は、昔もあったの？
あった。松本さんとかそうだ。そうだし、俺らの代も一応そうやって笑いを取ってるやついたでもあった。喋らないやんに。
もう、もう。
すごすぎるやつは。
もう喋らずに。
喋らないで笑い。待って、チャップリンめっちゃすごくね。
チャップリンがじゃあ最先端に。
時代は回るみたいな言うじゃん。
だから二階堂あんま喋らないんか。
あいつ、新時代もしかして。
あいつが新時代だったんだよ。
ニュージェネレーションか、あいつは。
二階堂が、二階堂マジで喋らんさ。
うん。
プライベートでも。
全然な。
でもあいつの、なんかこの昔の映像とか、見せてくれたさ、学校での映像みたいな。
ああ、学生時代になんかお笑いやってる時のな。
うん、バチクソ人気者だったさ。
いや、めちゃめちゃすごいよな。
うん、
なんかせこいよな。なんかその、俺らは結構その学生時代めっちゃなんか受けてたわみたいな話をして動画見せて、二階堂はいやもう全然もう自分なんかみたいな感じで見せてきた動画、春ぐらい普通に笑い取ってるしな。
めっちゃ笑い取ってるし。
でもじゃあ後から二階堂に聞いたけどさ、その時見せてもらった動画多分その学祭文化祭とかそういう系の時のだったと思うんだけど、なんか修学旅行の時はマジでなアヒにならんぐらい受けたらしいよ。
ええー。修学旅行の方が受けるんだ。
修学旅行。
学年が、あれか。学年、もう同じ学年の、同学年の人だけが行くから、修学旅行。
そうそうそう。だからなんか、あともうさ、めちゃめちゃいいネタができてたみたいな。その時。だからなんか、それを、あれでやっとけばよかったんじゃん、みたいな話をしたぐらい。あの、
笑い方
で。そうそうそう。めちゃくちゃいいネタできた。だどうにかして聞き出してから、俺ら、先にやろうぜ。
それだな。
乗っちゃダメよ。
それだな。
絶対ダメって。
相方関西弁使ってたしな。
やめとけお前。
勝てるぜ。
あんま言うな、それ。その、二階堂いないと、なんか、ストッパーがいないから。その、言おうと思えばいくらでも言えちゃうから。
いやー、でもね、面白いっすね。いっぱいお笑い芸人がいるってことでしょ、だって。同い年で。
だから。
アンダー25ってことは。
そうそうそう。
東京の話に戻るけど。
ア
ンダー25だよ。
だからね、今、本当に、本来、今、まあ、収録だからだけど、本来は今頃、めっちゃ頑張って友達作ろうとしてる時かもってことよな。
まあ、そうよ、29日。あ、でも、どうかな？アンダー、あ、でも、29日はアンダー5アワードで、6月3日が、アンダー25で。
そうそうそうそう。だからな、確かに。
友達できる環境じゃなくない？
まあ、でもさ、めっちゃピリついて、てる、なんかどっちなんだろうなって思ってさ。正直、沖縄大会の時はさ、うん、結構、 こうなんか、まあ、人数も少なかったし、顔見知りも多かったっていうのがあって、なんか意外と和気あいあいしてたじゃん、その、沖縄予選、ワンダーファイブアワード沖縄予選はなんか。だけど、その内地とかってさ、やっぱめちゃめちゃギラついてんのかな。
やっぱそうじゃない、なんか M1 で、M12 回戦東京行った時、
うん、
一応まあ、M1 だからっていうのもあるかもしれないけど、めちゃくちゃギラついてたさ、もうみんな。
ああ、まあなんか、でもギラつい、まあまあギラつい、俺はもう正直あの、俺らの身長の低さと衣装のチャチさでちょっと恥ずかしくて、あんま周り見れなかったんだよな。
いやー、まあもう、すごいなと思って。
なんからな、でもじゃ話しかけはしてみたいな。なんかどんな感じなんだろう。でもわからんくない？なんか意外とさ、なんか俺らみ、なんか、でも俺らも今こういう会話しててさ、なんか、ギラついてるやんに、みたいな。だからちょっとギラつ、俺らもちょっと気張っといてギラつかんとじゃんみたいな感じで行って、実際にギラついてるけど、実はみんな地方からやってきたやつで、みんな同じような考えだったみたいな。
あ、なるほどね。じゃあ、そこで、空気を一回和ますような一言言わんといけんってことな。
言って、あ、こういうやつもいるんだみたいな。
あ、じゃあ、あれしようぜ。会場着きます。会場着いた瞬間、どっちかがでっかい屁こうぜ。でっかい屁こいて、すいません、屁こいちゃいました。
なごまんよ。
なごむよ。
なごまん、いきなりでっかい屁こいて。
もう屁でなごまんことはないさ。
なごまん、敵一人減ったと思われる。舐められて終わりよ、そんな奴ら。
屁でなごまんことがあるか、やっぱり。
屁の後の一言大事じゃない？
屁の後の一言。ちょ、なんていう。じゃあ、平和グランプリ始めますか、今からじゃあ。
平こいた後の一言な。まあでも、そうよな、楽屋入ってってことでしょ。
うん。じゃあ、一つ目のお題ね。平こきます。
はい。
周りには、まあ、友達がいない、誰も友達のいない、もう知らない人だばかりの空間。
うん。
まあ、四五名。
うん。
四五名で。人がめっちゃいっぱいいるわけじゃなくて、四五名ぐらい。
はいはいはいはい。
の空間で、屁こきました、うん。もう明らかに自分だってバレてます。
うん。
さあ、で、みんな、こっち見てます。
うん。
なんて言う？
ああ。
これはね、いいですね。なんて言うか。ちょ、俺はもう決まってる。
ああ、そうなの？
うん。
え、なんて言うの？ちなみに。
じゃあ、こう、来ました。プーン！ガバン！ごめん。俺だわ。
みんな反対方向向きました。みんな元の位置に戻りました。
まあ、これで戦争は起きなかったということで。
ああ、まあまあまあ。なんか、かましにはいかないんだ。
あ、もう正直に、ごめん、俺だわってめっちゃ真顔で言う。
ああ。
もう。
ガチなやつじゃん。なんかその。
ってめっちゃもう濃いた
うん。
まあ、へによる。へだけで笑い取りたい。正直。
いや、へだけで笑い取るんだったら、もう、意地でも死ぬほど長くへくぐらいじゃないと。なんか、いや、なんだろうな。
じゃあ、まあ、おしゃれに返したいな、やっぱ。
まあ、東京感というね。
東京はおしゃれだからね。
へ
こいて。ぷごめん。メタモルフォーゼしちゃった。
なんかそれ。
おしゃれじゃん。
おしゃれじゃないだろ。
おしゃれじゃないか。
どこま、俺らのことを知ってくれてる、ある程度自己紹介というかな、まあ、そんなんしたのかな。
あ、してない設定だった今。
ああ、してない。
もうマジ、誰も知らない。年齢が同じぐらいであることだけ知っている。
ああ、なるほどね。なんだろうな。でも、なんか、変にコント調にする物語っぽく。
ああ。それで、どうか見てくれるのか。逆に振ってみるとか。プーってこいて、なんか、おならしましたみたいな。まあ、ここでコミュニケーション取れるか分からんけど。
ああ。
相手に振ってみて、いや、してんわみたいに言わせられるか。ふぅ？
ガッて。ここでクイズです。どれぐらい出たでしょうか身は出たでしょうかみたいな。
やってみましょう。
やらないです。へえ、こかないです、まず。
へえ、こかないようにしましょうね、じゃあ。
じゃあまあ、なんだろうな。どっちがいいんかな。なんか、ギラついた方がいいのか、なんか、明るい感じでいった方がいいのかな。
明るくギラついとこうぜ。
どういうことよ。明るくギラつくっていうと。
ギラ、まあ、一応俺は多分、黙っててもそんなギラついてないタイプさ。
まあまあまあ、そうだな。
まさたき黙ってたらギラついてるタイプだからな。
まあ、ギラついてるっていうか、まあ、真顔の時間が多い。っていうな、うん、そう最近龍平の分析によると真顔の時間が多くて、うんね、真顔が怒ってるみたいに見えるっていう
怒ってるみたいに見える。
ああでもまあありえるかもな。
ギラついてるように見えるんじゃん。それであ こいつ怖そうってなるんじゃん。
どうしようかな。どう緩和させようかな。ジャック開けとこうかな。
ちょまあメガネは必須だな。
ああまあまあまあまあ
やっぱなんか俺やっぱまさたきにメガネを勧めたのやっぱそれもあると思うんだよな。それを最近ワニ先生が言ってて気づいた。
ワニ先生なんかあんまその補強にならんな。
ワニ先生もうメガネかけるさ。
うん。
伊達なのわかる。
そうなの。
レンズ入ってないわけよ。
へえ。
でなんでつけてるんですかって聞いたらなんか俺顔怖いからって言ってた。
顔じゃないんだよななんか怖いのは。なんかその行動をしたりなんかそのなんだろうな。生体なんだよ怖いのは。
まあまあまあまあ、ワニだから
ワニより怖えよ。本物より怖い多分。
怖いっすからね。
まあまあでもね東京でちょっと今頃ね皆さんが今このオクラの声を聞いてる今頃東京で僕たちはぶちかましてる予定なので
ちょうどマジ時間それぐらいじゃん本当に
ガチでこれぐらい
5時でしょだって。
わからん。今この時間、この瞬間、泣いてる可能性もあるから。
おぉ、ほんとに。大滑りしてるぜ。
立ち直れんぐらい泣いてる可能性もあるから。
どうしよっかね。結局、これまでのネタで行くか、新しいネタで行くかも決まってないしな。
そうなんだよね。これから。
これからね。楽しみですね。
いやまあね、東京で、まあ何かしらね、うん、手応え掴んで帰ってくるんで、ぜひお願いします。
行きの飛行機でネタ作ってやるか。
キモ。
行きの飛行機で作ったネタで一発かもっしょ。いいな。
何がかっこいいと思ってるの。ただただダサいから、そんなん。はい、ということで。まあね、まあ、ということで、今、まあ、本当に収録をやってて、東京で頑張ってますよという話を、たらたら20分間喋っときました。はい、ここで一旦 CM に入りたいと思います。
どうぞ!
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは、平日、月曜から金曜まで、毎日オンエア。ラジオアプリ、リスラジ、ツイキャスなら、スマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
さあお届けしていますオリジンチャンプル、お相手は
どうも敵馬竜兵と、
はい、鉄筋ビビンバ、マサゲです。お願いします。
お願いします。
大あくびターザン。
正解。
本当かよ、本当かよ。
正解。
本当かよ、適当だろ。はい、ということで、はい、やってるんですけれども、はい、なんかね、最近ちょっと思ったんだけど、
最近思った。
最近思ったというかね、なんか、この瞬間、この出来事が、なんか、あった、もしくはなかったら、なんかどうなってたんだろう、みたいな。
おー。
なんかまあ、それこそまあ、お笑いをね、完全に始めたっていうの。
ターニングポイント的な。
そうそう。
話ね。
この時にこれが起きてなかったら、例えばお笑いやってなかったみたいなのも全然あるだろうし、逆になんか、これやってたら、お笑いじゃなくてなんか、これ、もっとこっちの道に進もうっていう気持ちがあったかもしれんみたいな。
なるほどね。
あったかなっていう。なんか、まあ、一個まあ、本当に分かりやすい。これもなんかで話したかもしれんけど、その、お笑いを始めたというか、初めて俺と龍平がなんか組んで出たのが、なんか、部活の、なんか激励会みたいな。
うんうんうん、
そうそう、先輩たちに向けて、なんか後輩がネタを披露するっていう場面でやったじゃん。あの時に、まあ、受けはしたけど、正直その、 他の人たちのまま受けてちゃ、受けてたっちゃ受けてたから、うん、し、なんか、あんま分からんかったけど、一、
うん、
人先輩、厚志先輩なんだけど、うん、に、なんか、お前たちが一番面白かったぜ、みたいな、
うん、
言ってもらったの覚えてる？
覚えてる。
多分俺、あれで、多分調子乗れたと思ったんだよね。
お
なんか、みたいな話なんかないかなって思ってた。まあ、
学校の面白王だからな、厚志先輩は。
うん。
多分。
大学で会った時そんなことなかったけど。いやでもなんかそう、この人面白いと思ってる人に言ってもらえて、そっから調子乗って俺ら文化祭出て、みたいな感じの流れだったじゃん。なんかそういうのなんか他にないかな、みたいな。お笑いに限らずなんだけど
ね。ああ、なるほどね。
うん。
ああ、ターニングポイント。
そうそう。なんか、俺でなんか逆なんだけど、
うん、
逆にこの時のがなかったら俺多分他の、この才能開花してただろうな、みたいな。
あ
っていうのが、俺、小学校のなんか図工の時間にあって、
うん、
なんか図工の時に絵描く授業とか、まあ、たくさんあるんだけどさ、
うん、
その、遠足の時の、なんか、どこまでその制限されたかわからんけど、遠足の時っていうテーマだったのか、うん、遠足の時のみんなでご飯を食べてる時の絵っていうテーマだったのか忘れたんだけど、
うん、
まあ、俺はとりあえずその遠足でみんなでそのご飯を食べてる絵を描いてたのよ。
うん
で、まあ、なんか、絵描く授業って、1時間だけど終わらんから、
うん、
その、何時間もかけてやるから、その、裏に自分の名前書いて、一旦保管してもらって、みたいな感じでやるじゃん。うん、で、その時になんか、その時も、最初授業が終わって、じゃあ自分の、なんか、名前書いてください、みたいな、
うん、
なった時に、俺、なんか知らんけど、その時、自分がその、食べてた、
うん、
その、絵の中で食べてた食材を、組み合わせて名前を作ってたというか、まあもう簡単に言ったらもう、まさたけって書いてたんだけど、まさたけの最初の横棒をウインナーにして、なんか2本ウインナー並べて、で、その下、なんか、なんだったかな忘れたけど、まあ細長い食べ物で書いて、あの、間の丸い部分を卵焼きで表現するみたいな。なんかその、野菜を、食べ物を組み合わせて名前を書いてて。今思えば、めちゃくちゃすごいなんか。
めちゃくちゃすごいな。
なんかそんなこと別にしろっても言われてないし、
うん、
なんかそこの独創性というか、
うん、
発想今考えたら小学生にしてはすげえなって思って、
うんうん、
そしてでそれをなんか 俺も多分その時なんだろうなしてやったとかも多分考えてなかったのよ多分めっちゃいいのひらめいたとかじゃなくてもう本当にもう何もなしにそれをやってて
普通にもう
自然になんかそういうことをしてた、
うん、
なんだろうな天才じゃんと思って。これ思い返したら。
当時。
そう。すげえって思ったんだけど、
うん、
俺これ先生に持って行った時に、先生お願いしますみたいな。うん、先生これ見てから、なんかお前これみたいな。書け、名前書けっつっただらって、うん、書き直せって言われて、俺黒で塗りつぶして横に正竹って書いた記憶があるのよ。俺マジでそれがなかったら、俺芸術的なセンスめちゃくちゃあったんじゃないかなって思って。
まあ、まあ。もう今でも正竹絵うまいんすよ。
でも、なんかそイラストとか描くの好きだけど、
うん、
なんかそれでも多分抑えつけられて今この状況なのかなっていう。
まだもっと先がもう本当にバンクシーになってたみたいな。
バンクシーになってたかもしれない俺。本当に。っていう可能性がね。
いやでも確かにな。ああでもな確かに俺も先生だったら何かこれって言うからな。
言うなよおい。
なんでウインナー、なんでウインナー書いてるお前。
いやいや。
なんだこれ名前かけて言っただろお前。
理解してくれよ。
なんで卵焼きを、こうしてるってことはお前卵焼きほどいてるだろ。
いやいやいや、いいだろ別に。
卵焼きを巻いた部分ほどいて。
ね、その卵焼き作った人に対する労力に、その目線で、せっかく巻いたのにほどくなの目線で怒んなよ。そんなんないよ。
いやー絶対先生も多分そう思ってたんだと思う。
とかね、まあ小学生で言うとさっき言った俺のあの変顔、うん、あれを注意してくれる人がいたらもうちょい面白くなってるかもしれないし、ね、全然ありえるから。
いや
っていうのがねあったのよ。
なるほど。
思い返してみるとね。
なるほど。俺のターニングポイントかなんかこれしとけば、
なんか笑いに関しては多分龍平一回聞いたことあるんだよな。
うん、
なんか椅子に持たれてたみたいなやつよな。椅子に持たれてたというか。
ああ、そう。シーソー座りして、倒れて、笑いが生まれて、あ、芸人になろうと思ったんだ。めちゃくちゃあれだけど。
それすごいよな。俺、笑いが、そのタイミング頃わかんないんだよ。
シーソー座りふわーっとしてて、
うん、
で、 パーン倒れて、マジ授業中のマジ意味わからないタイミングでパーン倒れて、ってなんかこうなった状態でみんな爆笑して、
うん、
リエが倒れたみたいな爆笑して、俺も気持ちいいってなって、
なんか人生初の笑いそれ、なんか自分の覚えてるなんか分かりやすい、多分ね、まあ要所要所でやってるとは思うんだけど、なんか、う
ん、なんか一番お笑い、あ、一番最初、人生一番最初のお笑いは覚えてるぜ。
ガチで。
うん。
何年？
あの、一番最初の、自分の中でのお笑いが、4歳か3歳の時なんだけど。
ほう。
あの、昔、トリビアの泉って番組やってたのかある？
へーへーへーね。
あ、そうそうそう、へーで。俺のお兄ちゃんがめちゃくちゃ好きで。
おう。
俺のお兄ちゃん8個上なんだけど、結構上のお兄ちゃんで。
うん。
だから、お兄ちゃんが中学生ぐらいの時かな。
うん。
で、見てて、トリビアの泉で、この、駄菓子屋で、子供が、10円持ってて、10円落としてしまって、あの、なんか10円見捨て、みたいな感じで店員さんがいて、で、10円落とすわけ。
うん。
で、あーって言って、ごめんごめん、落としちゃったーって言って、僕ちゃんが落としたのは、これそれともこれみたいな。金の斧と銀の斧みたいな感じで、500円玉と100円玉を出す。で、どっちって言って。で、なんか、うん、10円って言ったら、あ、正直者だねって、なんか本当にいるのかみたいな。
ああ、なるほどね。
検証してたのよ。
ほうほう
トリビアの泉で。それを俺のお兄ちゃんがやろうっつって。
やろう
やろうって、お母さんと。
ああ、そういうことね。
俺に仕掛けたわけよ。
はいはいはい。
で、お兄ちゃんから、だから、お兄ちゃんに10円もらって。
うん、
10円もらってやったーって言って、もう3歳10円なんかもう分からんけど、何の価値があるか分からんけど、
うん、
10円もらってやったーって言って、でこれで お母さんのとこ行ったら、お母さんが何その10円ちょっと見してみたいな感じで言って、うん、じゃあお母さんがうまく10円 なくすわけよ。あーって言って、もうマジシャンみたいにわってなくして、ごめんごめん落としたのどっちみたいな。500円で100円玉出して、で俺が出した答えが、まあまあ魔法使いっていう。
お
ー。で、親爆笑して。
へぇ。
まあまあは魔法使いって言って、爆笑取って、それで。
へ
ぇ。俺探したわけ、めっちゃ。
ほう。
10円の本当になくなったと思って。
うん。
めっちゃ探して。魔法使いって言う。
はぇ。
この一言で。100円玉でも500円でも関係なく、もう。
まあもうボケとかでもないんだろうな、当時からしたら。本当に思ったことを言ったら受けたみたいな。
そう。
はあ、すごいな。だよく覚えてるな、お前、それを。
これは、だから人が笑ったっていうのは、ここで、分かった。人が笑うっていう。
はあ。俺多分本当になんか、人が笑ってるって俺多分なんかその、笑わせたみたいな認知は多分めちゃくちゃ遅いはずな。俺はもうそう、そういう目的で突っ込んでなかったから、もともと。
そうなんだ。
うん。だって別の、なんか、それこそお笑いの話ではなくて、
うん、
そのさっきのあの絵の話になるんだけど、また一個思い出したのがあって、
うんうん、
なんか小学なんか、ね、保育園の時に俺めっちゃ絵描いてたのよ、
うん、
なんかまあちっちゃい、まあ、画用紙っつって、まあちっちゃい画用紙なんだけど、まあ当時からしたら結構大きめのキャンバスみたいな、キャンバスというかまあ画用紙に、
うん、
なんかね、なんかネズミの、田舎のネズミと都会のネズミっていうお遊戯会の演目をやってて、それの絵を描いてたのよ。で、マジで覚えてるんだけど、なんか同じような絵をめっちゃ描いてたのよ。何枚も何枚も。
ネズミの絵を。
ネズミの、なんか人がたくさんいて、俺たちが舞台の上にたくさんいて、田舎のネズミと都会のネズミのなんか被り物、被ってるっていう舞台上の絵をめっちゃ描いてたのよ。で、本当に1枚か書くだけなら全然いいんだけど、
うん、
これを本当になんか何枚か書いてたのよ。なんか何かしら
ん
けど、うん、同じやつよ。
なん怖いの、なんか。
そう、なんかわけわからんさ、
うん、
で知ってる？ゴッホってひまわりの絵めっちゃ書いてんのよ
またそれまたもう芸術家じらわせるさ
俺だから、俺マジで可能性あったんじゃないかなって思って。
いやー
怖かったと思うぜ、その先生たちも。うん、何この子、またこの絵描いてきてるみたいな。
芸術家だな。
わからん。もしかしたらな、なんか、わからん。最後の晩餐みたいな配置になってたかもしれないし。俺たちが、
大丈夫で。どのネズミかが裏切り者みたいな。どれかが裏切り者のネズミだみたいな。
ユタみたいなやつが、いるんかもしれんみたいな。
いや
あったな。で、笑いに関してはマジじゃないな。俺がマジでちゃんと覚えたの、俺は初滑りぐらい。
あ、初滑りとかあった？
人生初滑りぐらいはめっちゃ覚えてる。人生初滑り、まあ、多分話はしたんだけどね、これラジオで、うん、なんかその、まあ、大喜利が俺が嫌いになった理由みたいな、
うん、
なんかその、まあ、ちっちゃい頃、まあ、兄弟がヘルニアになっちゃった時に、
うん、
初手術だったのよ、
うん、
もう人生の兄弟の中でも多分手術した人が初めてぐらい、
うん、
だから家族からしてもあやばいやばいみたいな、まあ、親とかはまあ一応、まあ、ヘルニアそんな、まあ、手術したら治るっていうのは一応知ってたらしいからあれなんだけど、うん、俺らからしたらもうやばいみたいな、兄弟がなんか手術するみたいになってまあなんとかまあ普通に無事手術は終わって、
うん、
その手術終わった後になんか眠ってる部屋みたいなところみんなでわーって行って、
うん、
その兄弟が起きるのを待ってたのよ、
うん、
でパッて目覚めた時にえここどこって言ったのよ、
うん、
その兄弟が、
うん、
その時に俺はよ本当にこのさっきの竜兵の素で言ったことじゃなくて俺はなんか和ます一言を言おうとしたのよ。ちゃんとね。
ちゃんと狙って。
そう。和ます一言言おうとして出たのが、ここは天国だよって。本当に、なんでそんな答えたのか、マジでわからない。わからんけど、多分、あの時の多分脳の、うん、回り方は、完全に今大喜利やってる時の脳の回り方と多分一緒だわけよ。でその時の異常に調子が悪い時の脳の動きの感覚なのよ。
ここは天国だよ。
その病院で手術終わってパッて目覚めた人に絶対言っちゃダメな一言というか、うん、大失敗してさそのなんだろう、大喜利としても大失敗してるし手術も大失敗してるってことさ。
最悪です。
それで親にブチギレられて、これがもうなんかもう初滑り、俺の中の人生。
親に怒られたんです。
怒られた。そう、これがなんだろうな、ちゃんと狙って外したなって自分で分かった感覚、これだったな。
めちゃくちゃ面白いけどな。
このなんだろう、逆に覚えてんのすごいな、そういう笑ってもらえた、
まあ、笑ってもらえたことは忘れないな。
ポジティブなのかネガティブなのかの境目なんかもな。
そう、
人間性の。
そうだな。
うーん、もしかしたら
そうだな。やっぱ笑ってもらって、だから幼稚園の時とかもね結構覚えてるよ。幼稚園の時にね、お兄ちゃんが野球部だったから、
うん、
この野球部のもう小学校の野球部に混ざったりしてたわけよ、
うん、
で混ざって遊んでて、その時に同じ幼稚園の、だから俺と同じ感じで、弟ポジションで、
うん、
弟でなんか遊びに行ってるやつみたいにいて、で仲良くなって、うん、で幼稚園で同じクラスにでもらったから、なんか野球しようぜみたいな。
ほう。
もう教室の中で野球しようみたいな。
ああ。
なんかもう自由に遊ぶ時間があるわけよ。まあね、幼稚園で、うん、わーってもうみんなままごとにしたり、おのおの何したり。
うん。
俺が教室の真ん中でキャッチボール始めて。
うん。
紙ボール作ってから。
はいはいはい。
で、その時に、やっぱ、投げるから。で、うん、その子やっぱ野球、もうお父さんともやってるから、
うん。
球が結構ちゃんとしてるわけよ。
うん。
結構早いわけ、
はいはいはい、
もう幼稚園生にしてはマジでもうこういうやつがプロ野球選手になるんだろうなみたいな感じの、もう、
はいはいはい、
もうゴロよ、ゴロ、
おう、
もう本田ゴロ、
わかるよ、
本田ゴロ
メジャーのね、
うん、メジャーの本田ゴロみたいな感じでもう投げてきて、
う
で俺がまあそんなに慣れてないから避けたわけね、
うん、
避けたことによって女の子に当たって、
あ、
女の子泣いちゃったわけよ。で、この時に、俺は一応謝るさ、
うん。
ごめんっつって、
うん。
ごめんねーって謝って、で、めちゃくちゃ怒られて、なんか先生に。
まあ。
何やってんのって。なんか、もっと早く止めてくれてよかったんじゃんって思うけど。
先生いたの、その時
ね。そういたのよ。だって幼稚園ずっと見て、俺キャッチボールして見て、なんでこれ今この話したんだろうと思いながら言ってるけど。なんか懐かしい思い出がちょっと出てきて、めっちゃなんかなんで俺怒られて、もっと早く止めてくれればよかったのに。で、
何その今ね、ブチ切れの時間、懺悔の時間かと思いきや。
なんかびく、今思ったらなんかあの先生おかしいやつさ。
いやいやいや、再燃すんなこんなところで。
で、その時にもう、なんか怒られた理由も意味わからんぜ。
なんで？
避けちゃダメでしょって。
避けちゃダメだ、避けちゃダメだ。
避けちゃダメでしょって怒られて。
うん。
だからそっから、一応野球部に入ることは決めたね、それで。
へー。
で、決めたのよ、野球部に入ろうって。もう小学校になって上がったら野球部入ると思って。で、俺、内間幼稚園だったっけ、内間。
うん。
で、今、住んでるの宮城さん。
うん。
これ、内間幼稚園卒園した同時に、したと同時に、俺、小学校、入れ替わってんの、転校してんのよ。
はいはいはい、はい。
本当は内間小学校に行く予定だったっけ。
ああ。
で、この子と一緒に、このキャッチボールしてたこと一緒だったら多分野球続けてたわけよ、ずっと。
はいはいはいはい。
野球、この子めっちゃ上手かったから結局。小学校で、スタンドまで入れてるから。
すごいの。ガチで？
スタンドまで飛ばしてる。
すごいな。
めちゃくちゃ上手いわけよ。
お
で、だからその子と多分いたら、多分ずっと野球してたわけよ。
はあ。
だけど、いかんかったから、宮城翔、あれが俺のターニングポイントですね。
ああ、でも一応、普通にあるかもな。お笑いじゃなく言ったらそれはあるかも。
野球ずっとやってたと思う。
ああ、なるほどね。
もう一筋で。もう野球結局小学校3年生で入って、なんかあんま、まあ友達とは仲良くやってたんだけど、なんかちょっと合わないなと思って。野球、あれが。で、結局バスケ部入ってバスケ部で3年間過ごして、で、中学校上がってバスケ部って5人しか出れないさ。
うん。
試合に。
うん。
レギュラー争いとか嫌だなと思って。エントリー料払えば出れるバドミントン部に入ろうと思って。うん。親もバドミントンしてたし。
うん。
で、まあ、そこで、ある意味宮城賞行ったおかげで、野球しないで、バドミントンに入って、中学校バドミントン入って、正竹に会えたっていうのはある意味。
すごいな、確かに。
本当に、ここかもしれん。意外と幼稚園かも俺
なんかめっちゃ遡ったら確かにそうなるかもな。なんかその、うん、根本的なものになると。お前もよかったな、俺が野球才能なくて野球やめてバドミントンに行
ったから。そうだ、お前がなんか野球目がめっちゃ良くて野球めっちゃうまかったら
そうだよ、俺がメガネにするタイミングがもうちょい早かったら。それ小学校の時、
うん、
そのなんか途中まで一応レギュラーだったんだけど、
うん、
もうめっちゃ目が急激に悪くなって、うん、もうボールが外野だったんだけど、
うん、
外野でボールが見えないみたいななって、どんどんどんどん何もできなくなって、そのだから今思ったらそのバットにボールが当たんなかったのも正直見えてなかったっていうのもあるから、
うん、
確かに俺がもうちょい早くメガネをかけてたら野球なんとか上手くなって、うん、そのまま野球続けた可能性も全然あるしな、うん。
逆にだから野球続けてるで、首里高野球部で、新十介さんみたいになってた可能性もある
なるほどね。
もしかしたら。
俺、刈り上がってた可能性あるんか、今。
可能性あるぜ。
刈り上がってるのか。なるほどね。あ、確かにな。あるかもしれん。だ野球も正直、似たようなことやるしな、その、なんだろう、うん。なんか。
雨の日一発ギャグとかやってるさ、うん、野球部って。
バド部の方が珍しいもんな、こういうのやってるって、普通に。
バド部いないんじゃん、芸人。
バド部から芸人な。
ロバートの秋山さん、バド部らしいぜ。
あーらしいな。山本さん
も、
山さんじゃないや。
ババさんか。
ババさんもじゃなかったっけ。
野球部らしいな。
うん。
野球部じゃない、バド部らしいな。バ
ド部。あー、すごいな。面白いな、こう考えると。
あ、そうだよ。
だから逆にな、こっちの中に入れなかった人たちもいるんだろうな。
いるよ。
お笑い芸人になれた、なれたというかな。なる、あれ、なんかルートもあった人たちもたくさんいるんだろうな。
うわぁ、もう一回いろいろ、なんかタイムマシーン、もうこんな夢みたいな話だよ、いつも。
いや、何それ。何その言い方腹立つわ。
タイムマシーンがあったら、どのタイミングに戻る。もう、一箇所だけ、一箇所だけ戻る。
一箇所な。一箇所ね。
これはもう。
ごめん、ちょっと考える時間欲しいから、一旦 CM 挟んでいいか。
お願いします。
はい、一旦 CM 入ります。
三日月マンハッタンのウチナーグチナウ。今日のウチナーグチはこれ。
人。
この言葉はお金という意味です。
マテウスさん、答えをどうぞ。
B のロシアで。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
正解。
やったー。
おめでとうございます。はい、これでマテウスさんは500万円という人を手に入れました。次の問題に正解すると、
うん、
1000万の人がもらえますけども、
はい、
失敗すると 能人になります。1000万の人もし取ったら何に使いますか？
1000万取ったとこで、8割がオリジンに行くんでね、別に嬉しくないです。
なるほど、
はい、人生こんなもんですよ。ジーンとしてきたでしょ、
はい、
ジーンとしてきたよ僕も。
野球チームで好きなチームはどこですか？
ジンバブエのチームです。
巨人でいいんじゃないですか？
巨人です。あっち陣持ってるから。
巨人
の鍋爪陣オーナーが。
さあ、お届けしていますオリジンチャンプル、お相手は
鉄筋ビビンバルヘッド、
鉄筋ビビンバ真っ先です。お願いします。
お願いします。
な、何今の？
いや HDMI の返却が、
おや、
忘れてたなと思って今。は、俺持ってるよな。俺のカバンに入れた。
何この放送に載せて喋ってそれめちゃめちゃ裏の話よ今の。
やばいって。
あ揺らすな机を、
はい、
はいはいはい。ということで、
まあ、タイムマシンで戻るんだったらいつがいいですかっていう話ですね。
まあまあ候補はいくつか一応上げれはするんだけど、
うん、
まあでも直近で言うと、まあ、直近というかね、
うん、
一応まあ高校時代、あのお笑い、何だっけ、ハイスクール漫才に出たい。
ああ、これずっと言ってるな、ハイスクール漫才。
そう、まあ、当時はね、俺お笑いやろうっていうつもりはなかったから、まあ、そんなんなかったけど、今になって思えばね、やっぱり絶対出た方が良かったしね。
まあ、そうね。
し
かも絶対じゃあ、まさたけが、まあ、多分俺がタイムスリップしても、多分俺がタイムスリップして、
うん、
俺は未来から来た竜兵だ。まさたけ、ハイスクール漫才に出るんだって言っても、絶対マサタケ出ないさ。
絶対出ないな。
絶対出ないから。
自慢の快速を生かして逃げ切るな。
お前が行くしかないよ、これは。
俺が行って。まあ、まあ、どうなんだろうな。説得できるかな、今の当時の自分を。
当時の自分に。当時のマサタケに。マサタケ、お前は、絶対お笑い芸人にならないと思っているかもしれないが、今、もう5年後にはお笑い芸人として活動してるんだよって言って
。もうまあまあまあ信用するかな。
これが毎月やってるライブだって映像を見せて。
あ、オッケーなんだ、その証拠見せるのありなんだ。
だってそれいいんじゃない、ダメかな。
まあまあそうか、証拠見せれないと。
証拠なしでいく、もう心で勝負しようとした。
心での勝負だと思ってた。で、心での勝負だったら、あの勝算はゼロだった。計算してみたら。
じゃあ当時でもさ、高校生の時やりたいことあったの？
どういうこと？その
お笑い芸人、ああだからなんか、
まあ、やりたいことというか、うん、安定した職に就くのを就くっていうのが、まあ、目標というか、うん、まあ、これが正しいと思ってたし、
うん、
別にそれが正しくないわけじゃないけどな、
うん、
それが正しくなくて、じゃあやりたいことやるのが正しいかって言われたら別にどっちが正解とかもないけど、
うん、
当時はそっち寄りの考え方だったな。
まあね、
飽きた。
そう。
ラジオ飽きた。
ファニョファニョファニョ。ああ、もう朝か。
違うよ。その収録だからっても言いたい方で言うなよ。
今夜中の2時に撮ってるっていう設定
で、めっちゃ嘘、めっちゃ嘘。そう、オールナイトニッポンみたいに
夜中の2時にやってる。
じゃあ
FM 那覇に忍び込んで勝手にやってるっていう設定じゃないね。
そんなことないって。なんか変なありそうだけど、なんかお笑い漫画の。
うわー、なんかどこに戻るかな、タイムマシン。いやー、
小中高で言うとそれぞれ決めれる？
小中高で決めると、小学校だったらやっぱ小6かな。
何のやつ、何のポイント？
小6の時に彼女ができたかできなかったかポイントだな。
ああ、なるほどね。
うん、
なんかできた、一応チャンスはあったんか。
チャンスあったのよ。
ほう、
めちゃくちゃ大チャンスで、多分人生のモテ期がそこに来たんじゃないかというぐらい、もうビッグボーナスが来て、
ほう、
もう本当にビッグボーナスがブーブーブーブーってなって、ズーンってなった。
ああ、
話がありました。
なるほどね。
ギリギリで、俺の好きな子がいて、ずっともう3年間ぐらい、
ほう、
ずっと好きな子がいて、初恋の子で、この子にようやく告白できると思って告白したわけよ、
はいはいはい、
卒業前ぐらいに。
ほう、
告白して、でそしたらちょうどほぼマジで同じタイミングぐらいで違う子に俺告白されたわけよ。
はいはいはい。
でも一応その子たちは友達だっけ、一応。
お
う、で、まあ 返事はまだもらえず、でもこの子に好き、うん、こっちが子に告白されて、でまあ俺もこっちに答えが出せず、一応美味しいやしめっちゃ、
まあまあ正直な、まあ
正直多分人間が考えることだから、小学校の俺を、小学校の俺が考えてたのは、
うん、
こっちダメだったらこっちに行けばいいって思うべ。
ああ、すごい嫌なこと言ってるぜ、今。
だって告白してくれたんだもん。
いや、まあまあまあ。
もう、こっちダメだったらそっちに行けばいいかっていう逃げ道ができたと思ったの、自分の中で。
まあ、滑り止めな。
そうそう。
そうそうって言うな。
ストックよ、ストック。
って言うな。
ストックがあると思った。
女ストック。
女ストック。
ちょっとさ、全部復唱すんなよ。良くない言葉だから。
で、こっちが、あのね、こうなんか、遊びに行こうと、もう、まあ、ちょっとデートみたいな感じ、
うん、
その時に答え聞かせてほしいって言われて、でこれまあこのぼんやりデートみたいな感じのものに行くって一応行くって言った、
うん、
行きますって言って、でその当日この俺が告白した側の女の子から電話かかってきて、
うん、
この行くのみたいな、
あ
かかってきて、これはと思って、
うん、
これは行かないって言った方がいいのかと思って、
うん、
行かないって言うべきなのか、
まあまあまあ大事だな、この一言でだいぶ変わる、
自分の好きな女の子を取るか、今 100% 手に入る女の子、
手に入る女ってのは自分のことを好きな女の子とか言え、
自分の
100% 手に入る女とか言うなお前
自分のこと
クソ発言を、
好きな女の子を取るかめちゃくちゃ迷って、行ってきますって、
あらら、
一応行ってみるって言って、
小時さん、うん、
一応行ってきますって言って、うん、行って、じゃあでもやっぱり自分に嘘つけんくて振ったのよ、
う
ん、あのごめんやっぱ付き合うのは無理っていうのを言ったっけ、
うん、
でこっちとは、
うん、
中学校入って、まあ、一応連絡はやり取りしてたけど、なんか多分もう一回告白したらいけたの
よ、はあはあはあ、
でも付き合ってくださいが言い切れなくて、
あ
うやむやになって、中学校上がったら中学校で彼氏作ってました、
あらららら、ら、
はい、僕は一人になりました、
俺一旦頑張って一人で喋っとくから今お前歌かけんかこの勢いのままなんか歌書いといていいぜ、今
これ
詩書いといて、
ビジュラゲラチェチョエイ、
違う
ビジュラゲラチェチョエイ、
思ってたテンションじゃなかった、違う絶対違うって。絶対ラブバラードだろ。いいわけない。
メガラバじゃない。
メガラバなわけないだろ。なその、ロックンロール歌じゃないから。
うわ
ロックをな。
まあ、ショックはここに戻りたいな。
ああ、なるほどね。
松田家は小学校戻るんだったら。
でも小学校な、俺別に色恋沙汰とか、本当になんか考えてなかったから、
うん、
なんか友達とか、多分そういう遊び系になるんだよ。なんか、なんていうのかな、でも修学旅行の時に、なんか二つのグループに誘われてて。う
ん、おー。はいはいはいはいはいはい。
で、そこがね、結構正反対なグループだったのよ。
なるほどね。
俺多分その、なんか、当時から一応なんだろうな、多分うまくいってたのか、なんか偶然その両生類みたいななんかことができてて、
ああ1軍と3軍にいる、
まあまあまあ言ったらまあそんな感じ、どっちにも一応
つまり2軍男子、
そうそう、まあまあまあなんかめっちゃおとなしいというか、なんか普通になんかなんて言うんだろう、別にその面白くないわけじゃないんだけど、うん、なんか派手なバーンって笑いやるっていうよりはなんかその隅っこで喋って、なんかそのグループで笑うみたいな集団、うん、と、あともう普通になんか、なんか町会とかで、なんか急に踊り出したりする人たちみたいな。うん、なんか、
懐かしいな。
なんかそう。
やってました僕も。
めっちゃ偉い、すごい音楽家の人たちが来たみたいな。その人たちの絶対に静かにして聞かなきゃいけないのに、2番のサビぐらいの時に急に立ち上がって一人で踊り出して、あの先生たちに連行されていくみたいなやつがいて、そいつらのグループに誘われてたんだけど、その時に、なんか、俺は、その、おとなしめのとこに行ったのよ。
お
ー。じゃなくて、あっち側行ってたらどうなってたんだろうなはちょっと気になるな。
わー、クラスでのあれが変わるやんに。
今後のそう、付き合いとかも多分変わってくるなみたいな。
これ小6の時の話。
これがね、小 5? これ小 5?
セカンドスクールみたいなやつ。
そうそうそう、まあ
自然教室な。エコパークに行くやつ。
俺らは自然教室。
エコパークに行くやつ。
俺らはそこじゃなくて、もう本当に青少年の家行って、なんかウォークラリーみたいな、先生が作ったそのスタンプラリーみたいな、なんか自分たちで歩いて巡ってみたいな。
俺なんかエコパークだったぜ。
へ
え。エコパーク行って漁業体験と農業体験で分かれた。
へえ。
マジでパイナップル取り行ったりとか。俺はなんか漁業体験だった。船乗って釣りしてた。
俺らは何やってたかな。でも本当自然教室あんま覚えてないな。あんま覚えてないというか、うん、なんかまあ本当にあんま覚えてないぐらいな感じなんだけど、そこでちょっとあっち行ってたらまあ変わってたかなとか、それぐらいかな。それ以外は別になんかこれといってめちゃくちゃこれやっときゃよかったみたいなないな。
うん、
野球も別になんかまあやっててよかったこともあるし、やめてよかったことも全然あるから。
そうだ
ね。中学校なっていうと、
中学校はないな。逆に何もないな。
中学校あ、
中学校は俺意外とまだおとなしくしてたと思う。
あ、
意外と、まあ、一応前出てなんか生徒会副会長とかやったりはしたけど、
あ、
小学校ほどは暴れてなかったですね。ヤンキーの先輩とかに目つけられたくなかったわけよ。
はいはいはいはい。
中1の時にあのキックボクシングとか習ってたから、ヤンキーたちにめっちゃ目つけられてたわけよ最初。キックボクシングやろうぜみたいな、パンパンみたいな。ヤンキーたちに理由なく殴られて、で、あのめちゃくちゃ俺より身長低いやつにいたんだけど一人、めっちゃ俺マイツだから、マイツ俺とボクシングやるぜ、あっつって、
もう
パッ、あ、痛い痛い痛い、やめたいなんて、パッ、痛い痛い痛い、お前手出さんば、手出すからよっつって、
もう
あのこう横に倒して、
もう
あのアナコンダチョークっていう寝技を決めました。
何その報告何その報告
懐かしいな。
あ、
まあ、それでやっぱだからヤンキーとかに目つけられるの怖かったから、あのおとなしくしてた。
あ、まあ中学校そうだな。俺も別に
石峰とかヤンキーいた、
いや、いない。俺らめちゃめちゃ平和なところだって。
石峰、そうだよ、石峰なんかめちゃくちゃ生徒のあれいいよな。
せ、うん、なんだろうな、俺らの代ぐらい、俺らのまたちょっとしたからちょっとあれ始めたらしいんだけど、先生がちゃんと、うん、怖くて、まあ、怖いっていうか、まあ、そういうやんちゃやる人に対して怖いみたいな。俺とかはもう、ね、そんなタイプじゃないからもう全然いいんだけど、
クラスもそんな多くないような、
4クラスしかなかった、
ね、
だからまあ別に普通に仲いいし、みんな、なんかポテンシャルある人はいたよ。グレるポテンシャルはあるけど、
はいはいはい、
なんか別に、なんだろうな、そうならないくてもなんか大丈夫なような環境にあったというか。
なるほど。
だ、卒業してくれた人はいると思うけど、当時はもう全然、もう先生の方がなんか荒れてたからな、なんか。
先生の方が強もう。
なんか小学校の時、中学校の時サッカーの授業みたいな。で、なんかチーム分けするときにビブスつけるじゃん。ビブスがなんかその時現れててなかったんかな、あ、お前らなんか上半身上着脱げみたいに言われて。あの、半裸体着てる。着衣体半裸でサッカーの試合させられて、それをたまに学校内散歩しに来るなんか近所の おばさんとかいるさ、
うん、
あの人に見つかって PTA の問題になって
やば
みたいな話とかそうぐらい、なんかまあそういういかつい先生がいたからなんか抑えられてたみたいな、あったかな。
いいな、ヤンキーいないの。
いや、なんかめっちゃ平和だったよ普通に。
廊下でヤンキーと先生が喧嘩してるとかあったぜ。
へえ、
あのマジ殴り合い、
すごいな。
マジでもう首使ってうわーみたいなって。
なんか今見たらなんかまあ面白く見れそうだけど、当時からしたらめちゃめちゃ怖い
めちゃ怖かったもん。
いやーっていうのがね、ちょっとありましたね、学生時代。
もう終わり？
もう今56分か。
マジか。ずっと喋ってただけさ。
なんかな、
ここそれがラジオか。
怖っ。なんか閉塞されてる空間だからな、ここが。なんかいつものそのなんだろう。ガラス張りで外から見えるみたいなんじゃなくて、奥のとこのスタジオみたいなとこだから分かんなくなるな、感覚が。
今朝？
夜中やってないのよ。めちゃめちゃ火入ってきてるし、ちょ
その
カーテンの隙間から
朝日っぽく見える。
いやいやいや、でも全然ちょっと まあ、とりあえずね、うん、この今僕たちが喋ってた時間東京で頑張ってると思うので皆さん、はい、ラジオ聞きながらエールを送ってくださいということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。